それでは休憩前に引き続き会議を開きます。日程第一、一般質問を続けます。次に7番、三輪正議員。
会場7番。
7番、三輪議員。
では避難所の新型コロナウイルス感染症対策について質問いたします。今まで議員の方が午前中ですね、いろいろなコロナに対して、コロナに関連が非常に多岐にわたっているなというふうに感じておったわけでございます。私はその中でもですね、特にコロナということで、避難所だと今まで災害だけの問題だったわけですが、このコロナの感染ということになりますと、どうしても3密とか、ソーシャルディスタンスとかいうことで、今までの避難所では対応できないということが非常に起きております。そんなことでこれから質問をしたいと思います。避難所の感染防止と安全対策について伺います。1、避難所の受け入れ体制の問題と改善についてでございます。今まで例えばですね、今までですと避難所の方はどうぞどうぞ入ってくださいということでよかったわけですが、今度は例えば体温の検知ですとか、そういったものがあります。そして当然今まで収まったというかね、部屋の中に十分できたわけですが、今度は1メートルないし2メートルは離さなきゃダメだということになりますと、当然今までの避難所だけでは当然足らないと思います。まして災害の種類でございます。例えば地震、そしてその後の津波というふうに考えますと、海岸地区の避難所は何箇所か使用できないというふうな形になるわけでございます。また大雨になると、この避難所はちょっと使用できないというふうな形になりますので、その辺ですね、どの程度それぞれ災害の種類によって違いますけれども、ある程度今町が用意した避難所である程度皆さん駆けつけた方は使用できるのかどうか、その辺からまずお聞きしたいと思います。
町長。
宮城議員さんのご質問にお答えいたしますが、避難所の受け入れ体制の問題の改善点ということでお尋ねでございます。新型コロナウイルス感染症の現下の状況を踏まえると、避難所をですね、開設する場合には、ご意見のように感染症対策を万全に期すということが重要となってまいっております。このためには十分なですね、スペースの確保と発熱、咳等の症状を訴えた方々などの専用スペースの確保等が必要となってまいります。町ではですね、その対策をとってまして、この度優先して開設する避難所に、ふれあいの里をですね、加え、優先開設避難所を6カ所としまして、発熱、咳等の症状のある方はふれあいの里に避難していただくことといたしました。ふれあいの里を基本的に個室で対応するとともに、必要により医療機関との連携を取る体制をとっています。またすべての避難所におきましてもですね、手や指の消毒の徹底、あるいはマスクの着用、1時間10分程度の換気の徹底等々の感染予防を行うことはもちろんのことでありますが、使用可能な部屋を使いまして、2メートル以上の間隔をですね、空けて避難していただくというようなレイアウトを変更しまして、使用規模を縮小して開設することといたしました。そのために避難所が多数となった場合にはですね、さらに別の避難所をですね、順次開設しながら分散して使用するという計画となっているところでございます。町民の皆さんにもですね、危険が迫られたら迷わず避難していただくということを前提としておりますが、密集をですね、 避けるためには安全な施設とか、あるいはですね、親戚宅在宅介護も避難ですね、避難も選択肢の一つであると ともにですね、手洗い換気等の感染予防を徹底することといたしまして、体温計やマスク等を持って避難すること、あるいは体調が悪い場合にはすぐにですね、申告するなど4つのポイントを示しながら呼びかけてまいります。これからですね、梅雨時期を迎えまして大雨を懸念されることでございますので、感染症対策に万全を期して町民の安全を守りたいと思いますので、よろしくご理解をお願いいたします。
7番
宮城議員。
今、町長の方から、安全というふうな対策をいくつかありますが、今後ですね、予算措置として例えばこの前お聞きしました、体温計とかありますけれども、他の議員の方も話がありましたが、例えば仕切りですとか段ボールの仕切りですとか、そういったものが今後必要になるかと思うので、そのようにどの程度これから備品を追加するのに どういったものを考えておられるのか、その辺は聞かせていただきたいと思います
。町長。
基本的なところはですね、やっぱりまず、マスクとかですね、あるいはまた消毒剤とかですね、そういうものをまず基本的にはですね、しっかりと揃えてですね、それぞれ皆さんに、着用を願うように、あるいはまた消毒してもらうように準備を整えたいと思うわけでございますし、体温計等につきましてもね、これは今回もですね、予算措置をしましてですね、一応の非接触型の、体温計等も購入いたすわけでございますし、できる限りですね、やっぱりそういうその今後の災害状況に踏まえましてですね、この新型コロナウイルス対策というものがですね、大きなまたポイントになってまいっておりますので、それに対応に関わるですね、今申し上げましたマスク消毒剤、あるいはですね、体温計等々の町としての準備も進めたいと思うわけでございますし、そして私はやっぱり町民の皆さんからもね、それぞれの家庭にもですね、そういう体温計なりいろいろものは用意してあると思うわけでございますが、こういう事態ですので、勝手なインフルエンザだけではないですね、自らの体調をしっかりとですね、確認をいただくという意味におきましてもですね、やっぱり非常時においても健康保障のためにもですね、必要最低ものはですね、やっぱりできたらですね、家庭でもお揃えいただきたいなと思っております。大きな集会と大勢の人が集まる場合には申し上げますよね、即体温計測れるようなそういうものはマスターしても準備してまいりたいと思いますし、これはですね、どのぐらいでしたか。今申し上げた非接触型のですね、簡易的即測定できる体温計60個程度用意してあるようですが、今後ですね、避難所の開設に伴うそういうコロナに対する対応もありますので、その辺のことも考慮しながらですね、やっぱりフィーズにおいてそういうものをきちっと揃えておくということは大事だと思うんですね。さあまたコロナウイルスがね、また第2波第3波がさっと取れようといってもですね、なかなか無理でございますので、できる限りですね、この第1波の収束なりそういうことの中である程度、今日あたりの締めになったマスクもね、相当な手軽に入るようになってもらったようでございますし、こういう時にですね、やっぱりできる限り、また受ける皆さんでもご理解いただきながらですね、そういうその万全の措置をしていきたいというふうには思っています。
はい、以上7番。
7番、宮城議員。
それでですね、先ほど言われましたように、例えば今回、フレイの里が追加ということで、今後状況によってはまだ、避難所が増えるんじゃないかなと思います。それでですね、よくマスコミなんか、聞きますと、どうしても職員がもう足らないというふうな話が今出ております。それで当庁も、当然
庁舎にもね、勤務する人もあるだろうし、各出先避難所へ行く人もあるだろう、まあ、その他、まあ待機する方とかいろいろあるわけですが、どうしても今最近町外からもう結構ね遠距離で通勤されている方もあると思うんで、いざという時は非常に厳しいんじゃないかなと思います。まあ、そんなことで先ほど言いましたように、何もかも公助というかね、頼るのはちょっと無理だと、まあ、私もそう思います。そういったことで事前にですね、例えば、地元に今まあ、消防団ですとか、それと避難所の中には指定管理者に、任せている施設もいくつかあります。そちらの協力ですとか、それと、防災士会ですね、あと消防団とか、あと自主防災とか、そういった連携をしないと何もかも町の職員だけでやろうというのはこれは絶対無理があると思うので、そういったものを事前にですね、打ち合わせ会なり、また訓練とかいうふうなのが私は必要だと思うので、その辺は何か考えておられるんでしょうか。
町長、
町の防災計画もしっかりとですね、一応計画は立っておるわけでございますし、当然議員さんのせいにですね、職員だけの対応では対応しきれないという事態も生じるわけでございますので、もちろん関係する機関の皆さんのですね、ご協力もいただけなきゃならんというふうに考えていますし、そうやっても神を咲いておるわけでございますが、もっとやっぱりはですね、このコロナウイルス等の問題もございますので、そういうこともですね、一応また含めてですね、改めて防災計画の中における緊急事態が生じた場合における人的な要因のですね、確保等々についても、まあ、シミュレーションをしながらですね、やっぱり対応していかなきゃなというふうに思っていますが、まあ、当然ですね、職員だけではなくて、やっぱりそういう関係する皆さんのご協力をいただかなきゃならんというのが現実でございますので、まあ、経済においてですね、そういう皆さんとの連携を密にできるような、やっぱり体制は整えていかなきゃならんというふうには思っていますので、そういう点につきましても改めてですね、やっぱり対応していかなきゃならんというふうに思っていますので、よろしくご理解いただいております。
はい、以上、7番。
7番、宮城議員。
まあ、ぜひですね、その辺の連携を取って、訓練等もですね、ぜひやっていただきたいと思います。それでですね、この前この春ですかね、ハザードマップという非常に立派なものが、各国に配られまして、私もこの前じっくり、まあ、隅々までこう見せてもらったんですけど、非常にたくさんの情報が入っております。ただ皆さんがなかなかね、あれを全部読んで目を通してという方がそう全員いないんじゃないかなと思うんで、それとですね、私思ったんですが、避難所がですね、例えば先ほど言いましたように、地震津波の時はどこどこはダメですよと、どこどこは、大水の時はこうですよとか、非常に複雑なんですね。避難所で行ってもそれぞれみんな災害の種類によって避難できるとことできないとこがありますので、これが果たして皆さんね、まあしょっちゅう表を見てればそれは分かるんですが、なかなかそういうこともできないんで、私は一つの提案ですけれども、前に上越行った時、また弥彦村に行きましたら、避難所というかね、例えば、なんとかコミュニティセンターとかいう入り口にはこういうふうな看板が壁に貼ってありまして、この施設は何々と何々の災害の時の避難所ですよというふうなのが大きく書いてあったんですね。そしてそこには弥彦村、上越もそうですけど、ここの施設は海抜何メートルですというふうなのも書いてある。こういったこともぜひですね、やってみないと、例えば、天領の里あたり例を取りますとね、いやさあ、避難すればいいと、まあ、さっき言ったように、地震津波の時期は、まあ、無理だと思うんで、そのようになかなか判断ができないと思うんですね。でも普段あそこにそういったものがあれば、 また駆けつけても、いやここは津波の避難所じゃないんだと、別のとこへ行こうというふうな形がなると思うんで、まあ、これをぜひですね、やってもらいたいと思うんですが、その辺どうでしょうかね。進めてもらいたいと思うんですが、その辺どうでしょうか。
町長。
まあ議員さんのおっしゃるようにですね、単に我々はですね、そういう災害に備わっている避難所を解決すればいいと、こういうところに避難所があると、そうじゃないんですね。やっぱり議員さんのおっしゃるように、そのもの自体をね、町民の皆さんからしっかりとご理解をいただきながら、それをですね、例えば地震、あるいは津波、あるいは手術後、そういう時におけるですね、ケースバイケースの災害があるわけですから、その都度の広報とはね、まあ、手術設定は防災なり、また住民我々の方でしっかりと広報してやるんですが、やっぱり基本的には住民の皆さんからもね、そういう避難所の解説、避難所は避難所としても、そのやるその災害の状況によっての場所は大きくガラッと変わるわけですからね、まあ、十分手術徹底をするようにですね、努めてまいりたいと思います。まあ、ステッカーを貼るということも大事だと思いますし、まあ、いろんな会の中でね、やっぱりこういうそのいつ起きるか分からない、まあ、こういう異常事態が生じておりますので、まあ、住民の皆さんから改めてね、町が立っているハザードマップ等々について目を通していただくと同時に、またやっぱり自分なりにですね、まあ、大体まあ津波であればね、海岸地区においての避難所はやっぱりそれぞれ避難することは当然考えられるわけですし、しかも町は海抜何メートルじゃなくて、例えば海岸地区においてはですね、津波の高さが1億円の想定される高さがありますからね、その高さを明示しながら、例えばですね、1メートル、50、2メートルの津波が来ますよとなれば、大体皆さんはね、海岸地区のいろいろなところに津波の高さがここは何メートル地帯だということが書いてありますから、海抜よりも仮に津波 の大きさをですね、明示して町民の皆さんから常に目にしていただいておりますから、まあ、ご理解いただくと思うんですが、まあ、避難所のですね、そういう考えについては、まあ、やっぱりおっしゃるようにね、ないよりあった方がいいわけですからね、まあ、そういうことについてもちょっとまた考慮してもらいたいと思います。
7番、岩木議
員。それとですね、先ほど関係者ということで、まあそのそのまあ、打ち合わせというかね、訓練をやってもらいたいと言うんですけども、それとですね、やっぱりハザードマップですね、非常によくできているんだけど、このなかなか理解というかね、どういうふうな判断していいのかなと、うん、まあ確かに赤い印とかね、少し薄い印とかいろいろあるんですが、その辺がですね、非常にまだ、分かりというかね、分からない人は、私もよく分からないところもあるんですが、それに機会がありましたら、ぜひですね、皆さんに、ただ配ったからそれで終わりだということでなくて、やはりいかにあれをせっかくね、立派なものできたわけですから、それをもう少し有効に使えるように、また PR をお願いしたいなと思っています。それで2番目ですが、今回ですね、新規の、避難所ということで、ふれあいの里ということで、私も以前からなぜふれあいの里が避難所になっているのかなと、まあ、不思議に思ったわけですが、まあ、いろいろその後、聞きましたら、やはり裏に大きな池があるということで、それで、避難所はちょっと今までしなかったような話をちょっと聞いたんですが、昨年ですね、玉池の、ことでちょっとお聞き しましたら、町は、防災重点玉池ですかね、これを2箇所、県の方に、届けて出たということで、1箇所はあれは、立石上小岳ですかね、ともう1箇所はこの大門の池でございます。私も、今まで何回かあそこの池を見ましたけども、普段まこといい池なんだなと思って、魚もたくさんおりますし、最近は結構釣りの方も、来ておられると言うんですけども、以前ですね、もう5、60年以前の集中豪雨ですね、あの時もうかなり、まあ、被害があったと というふうに聞いてますので、あれをなんとかですね、今回の国もかなりため池についての防災についてはかなり力を入れておりますので、ぜひその辺を利用しまして、あれを補強なりしてもらえて、それで安心してあそこの施設が使えるようにと、当然距離を離せということになりますと、今聞きますと各部屋を使うということですが、もしまた大きな災害になりますと、例えば冬とか真夏になると大変ですので、あそこは幸いなことに体育館は冷暖房が完備してますのでね、非常にいい場所だと思うんで、職員の方もおられますので、その辺を考えてぜひあそこを防災対策をやるのが、これ早急にやるべきだなと思うんですが、その辺どうでしょうか、考えは。
町長。
古江の里をですね、新たに用水開設追加したということに対してですね、ご心配があるわけでございますが、私も今までですね、古江の里の管理者にはね、集中豪雨なり大雨の時はですね、必ず池をですね、しっかりと状況を見守りなさいと、その状況に関によっては直ちに避難しなきゃダメよというと、もう常にもう雨が降った時はもう池を注意しなさいと。もう一つ私が申し上げたことは、今池には魚を、ね、飼ってる人はいないんですよね。飼ってる人がいるとですね、なかなか厳しいんですが、一定水量を貯めるなと指示してあるんですよ。そしてですね、象徴上に辰野池は道路と、そして護岸とね、池の堤防とですね、二重になっておりますので、飼っているような結界というのはまずありえないだろうというふうに考えています。しかしやっぱり議員さんのおっしゃるようにね、私はやっぱり極端な集中豪雨が出た場合、豪雨のやっぱりあれがあった時はですね、避難所の開設には慎重を期さなきゃならないと私は思っています。やっぱり船の里もですね、完璧じゃないと私は思っていますね。もし集中豪雨でもあると、池の結界はともあれね、大きな雨がですね、押し寄せる水が押し寄せる可能性ありますね。これはもう十分やっぱり注意しなきゃと思います。ただおっしゃる地震とかですね、いろんな時においては状況においては、あれはやっぱりですね、適切な避難所だと、だからケースバイケースの中でですね、慎重にやっぱり対応しながらやっていかなきゃならんというふうには思ってます。確かに古江の里はですね、避難所としては本当に適切なんですが、周囲の自然環境からしますとですね、安心して、おられる状況でもないかなと、その辺は私はおっしゃるように気をつけなきゃいけないと思いますよ。そういう点でですね、池の結界はまずありえないと私は思っています。ただし沢から寄せると水がね、影響すると。ただ古江だけじゃなくてですね、企業もそうですね、私はやっぱりそういう時には避難をしてもらうかやなと思ってますので、避難所としての開設については慎重を期して、災害の状況によってですね、やらなきゃいけないなと思ってます。
はい、以上、7番、
宮城議
員。先ほどで、調書言われましたように、例えば、大雨の、予想されるときは、極力、池の水を落とすというふうなことが、どの程度がね、それが落とすことが可能かどうかというのを、逆にあそこである程度、雨を下流に受け止めるというふうな利用方法もあると思うので、そのようにですね、ぜひよく調べていただいて、また今後ですね、いやこういうふうに対策を考えましたと、現状はこうでしたということをぜひまた報告、お願いしたいなと思っております。それと先ほどですね、場合によっては親戚のうちとかね、いうふうな形があるんですが、例えばですね、今、避難所になっていない、例えば、町所有の、施設ですとか、それを準じるような、施設とか、こういったのはかなり町の方はもし足らなかった場合はあそことあそこを頼もうとか、また各集落の、集会所ですね、これも場合によっては かえって危ないという集会場もあるかもわからないし、ここなら、まあ、よほど災害でなくいれば、まあ、ある程度の災害は大丈夫だというふうなところもあるので、そのふうにどの程度、町は、把握をされているのか、そのように聞かれています。
町長、
先ほどもですね、関連の質問の中でお答えをされるんですが、私はやっぱりこの避難はね、まあ、大体ですね、避難してくださいと言ってもですね、大方ですね、避難勧告をした範囲内の 10%、20% の人がですね、開設した避難所に避難すると、後の人はしないというのが現実なんですよね。というのはやっぱりですね、やっぱそこまで行くのが億劫だ、まあ、そこまでやらんてというような、そういうその気持ちがですね、働くことによってですね、避難勧告出してもなかなかですね、行動していただけないということの中で、私はやっぱり手軽にですね、安全な場所に避難してもらうための、まあ、常に申し上げておったんですが、今言われている分散避難というのをですね、前々から私はそれを主張して区長会議でも申し上げたことなの、区長会議の中でも、この集落の中でも検討してね、そういう場所を定めてもらいたいということを申し上げてるんですよ。ただね、親戚のうちがあるからです、この地に避難しようとか、あるいはね、黙ったまま何したら、そう頼むと言うんじゃなくて、もうそれに備えて、いわゆる集落内のコンセンサスを得てね、もしこういう災害が生じたときには、ここは まずあんたのここの場所は大丈夫なんだから、ここに一旦避難しようというようなね、やっぱり集落でね、もうそういう支援の状況を全部把握をしていただいて、決めていくというのが大事だと、今それが今盛んに言われてますね、私もそうだと思うんですよ。そういう中においてね、本当に直ちに、まあ、安全な場所もあるわけですよ。なければこれしょうがないですよね、大体あるんです、まあ、そういう中に避難をしていただいて、そしてですね、まあ、次の段階は行政がしっかりとね、それを網羅しながら、まあ、次の対策、次のあれについて行動するということを私は大事だと思うんですが、まあ、私はやっぱりね、今回ね、コロナの問題もございます、そういう中に、まあ、集落ごとにね、やっぱり一応そういうね、こういう緊急事態が生じたときにはどうするかということをですね、協議してもらいたいと思うんですよ。場合によってはね、そういう安全確保のための市の状況なりの判断で、まあ、判断迷うなら行政としてね、まあ、出向いて一つまた相談に乗っても乗るべきだと私は思うんですよ。まあ、そういうものをね、私は徹底していかなきゃいけないと思う。そうすることによってね、大体ね、言われるようなね、避難勧告しても避難しないで徒弟人命が失われているようなことはまずありえない。そういうことを私はもう徹底して前から申し上げておったんですが、まあ、今回はね、分散避難というものに対する単なる親戚に頼るとかそうじゃなくて、集落としてのコンセンスを固めながらしっかりと場所を定めるということを私は大事だと思う。これを私はもう特にお願いしていきたいと思うんですよ。行政としての避難所を設けます、設けますが、手軽にパッと、よし、そうか、避難所を避難しようかという手軽にね、避難できる場所を、そこにおけるですね、まあ、避難する人数のいかんによってはですね、場合によっては行政としてもその対応するね、いろんな操作をしていかなきゃならんというふうに、まあ、思ってますので、できるだけ私は早く早急にね、これを固める必要があるというふうに考えています。
はい、7番宮城委
員、今ですね、各集落の方にも、まあ、話を出向いて、話をすると、これは本当に大事だと思うんです。もう全てね、町が全てもうやらせば、これは無理です。特に災害の時はね、やっぱりみんなが地域を挙げてやらんことにはどうしようもないと思うので、ぜひこれは進めていただきたいと。それでまた今後ですね、まあ、どういうふうな形になったというのをまた議会の方にも報告していただきたいなと思いますが、お願いいたします。それで2番目のですね、高齢者の補聴器購入助成をということで、最近ですね、高齢者の加齢による難聴のため、相手との会話がうまくいかず、例えば引きこもりになったとか、まあ、認知症になったとかいうふうな非常に弊害が出ております。私も最近ですね、非常にそういう方があって、なかなか意思疎通ができないんですよね。こちらはこういうふうに言ってんだけど、なかなかそういうふうに取ってくれないんで、まあ、最近 やっぱり皆さんがね長寿になった関係か知りませんが、非常にそういった出くわす機会が多くなったんで、まあ、相手の方も非常に切ないだろうと思うんで、これをですね、それで例えば、地域のいろいろな会合ですとか、そういうところもなかなかそういう方がどうしても今度出席しなくなるんですよね。だからそうするとますます、まあ、認知症というか、ね、健康を害すというふうになりますので、その辺ぜひ考えていただきたいと思います。そんなことで高齢者、まあ、若い方はですね、いろいろ障害的な、ね、補助がありますけれども、それ以外の加齢による、高齢者の、補聴器の、まあ、これは結構高価ですので、この辺もですね、ぜひやっていただきたいと。それで先ほどですね、ちょうど傍聴に、ね、カリバの議員さんが来ておられたんで、どうですかということを言ったら、カリバさんは、今年度から、一応補聴器の助成をやられるというふうな形で、あと県内ですと、清浪町さん、それから三条市さんがやっております。それぞれいろいろ条件がありまして、もう金額も違いますし、年齢制限18歳以上だとか、いろいろまあ条件がありますけれども、その辺ぜひですね、考えていただきたいなと思います。その辺、町長の考えどうでしょうか。
町長、
議員さんの高齢者の補聴器購入助成についてのまあ質問ということでございますが、まあ、ご指摘のようですね、2015年に国が策定いたしました認知症施策推進総合戦略、この中で、まあ、難聴がですね、認知症に結ぶ可能性が大変高いというような位置づけから、早くですね、補聴器を補正、難聴をですね、補正する必要があるということで、難聴対策の推進が施策として挙げられております。また18年ではですね、3カ年計画で聴覚障害者の障害の補正による認知症機能低下の予防効果を検証するための研究、これが進められておりまして、国の補聴器の役割に注目しておるということでございます。現在国の補聴器購入に対する助成事業といたしましては、聴覚障害の障害者手帳を交付された方では障害者総合振興による補聴具費の支給制度がありますが、この制度の対象に対する助成事業を実施している自治体は、まあ、全国でもですね、一部にとどまっているというのが現状のようでございます。県内ではですね、昨年度日本耳鼻咽喉科学会の新潟県地方部会が認知症やうつ病の予防になるということで、中高年の中等程度の難聴者に対するですね、補聴器購入費助成について県内市町村に提言がありですね、本年度から、まあ、今お話ししたように三条、阿賀野、水路、加梁、この助成制度を開始していますが、難聴の方が快適な日常生活のためにもですね、補聴器の役割は本当に重要であると、まあ、WHO でもですね、補聴器具の基準を41デシベル、デシベル以上のですね、難聴者としておりますが、日本の補聴器の使用率を見てみますと、2018年の日本補聴器工業会の調査結果では 14.4%、非常に低いわけですね。欧米諸国と比較しても半分以下というのが現状であります。また日本人がですね、補聴器を使わない理由としては、経済理由というよりも煩わしいとかですね、使用しても元に聞こえるようには戻らないなどの理由が上位を占めていますが、確かに補聴器は高価でありまして、一台の平均価格は15万円で50万円以上のものもありますので、購入を保留しているという方もあると思います。高齢者の補聴器購入に対する助成制度につきましては、まあ高齢化率が高いですね、当初と言われましても貴重な提言であることは十分認識しておりますが、難聴を含みましてですね、 高齢に伴う身体機能の低下に対しましては、自治体が支援を行うと、支援をですね、行うには実施による効果を見極める必要もあるかと思いますが、まあ、現時点では国が進めている研究の動向やですね、県及び県内市町村の状況を注視しながらですね、検討していきたいと考えておりますので、よろしくお願いします。
以上、7番。7番、宮城。
今の町長の答弁で、国の、動向を、まあ、注視していくということですが、またそれも大事ですけれども、先ほどですね、非常に午前中も、コロナ対策について非常に出雲駅町はいろいろ面で、頑張っているというふうな評価をいただいているわけなので、まあ、ぜひですね、補助金についてもそんな皆さんがやったからうちもやるんじゃなくて、どうせやるんでやれば、まあ、それは条件が、ね、あるので、そんな金額的に、まあ、ベラベラの、ね、金額にならんと思うので、その辺をぜひですね、前向きに考えていただきたいなと思いますが、それは一応考えていただきたいと思います。じゃあ私これで終わりますので、はい。
これで一般質問を終わります。以上で本日の日程は全部終了しました。本日はこれで散会します。お疲れ様でした。